ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。昨日ちょっと触れましたんですが、少子化の問題ですね。この問題で、まあ、子供家庭庁みたいなのもできて、子供家庭庁みたいなのできることは非常にいいことだと思います。つまり、戦後非常に大きく男性と女性の関係も変わりましたし、大人と子供の問題も変わったし、また家庭というのも非常に小さい家庭に変わりましたしね。まあ、それを、本当は小説家とか哲学者とか、それから学会の中ではね、まあそういうことをいろいろ議論するところがあればよかったんですが、必ずしも小説なんかも非常にこう小さくなってしまいましたし、まあ役所主導で日本の社会が動くというふうになりました。それは私の意思とは違うんですね。私はやはり民間が主導的に動いて、それを役所がアシストすると。まあいう形がですね、日本のような非常にこう、能力の高い国ですね。それから進歩している国ってのは、それがやっぱり標準的にならなきゃいけないと思うんですが、残念ながら、まあ多くの人が非常に忙しかったり、それからなんかこう、まとまったことをちょっと議論するとか、そういうのがあまり得意じゃないんですね、日本人は。まあ日本語というのがもともとそういう構成をなしてないってこともあるんでしょうけど、まあそういう点で、子供家庭庁みたいなものを、まあ、できてもいいかなっていうぐらいの感じなんですが、ところが皆さんも多くの方が不満持っておられるように、子供家庭庁ってのはなんかお金を取る、税金取るための役所じゃないのと。役所の人間がね、どんどんどんどん減っていくはずなんですよ。それは AI がこれほど進んでますからね。役所の仕事ってほとんど AI みたいなもんですから、今やってる課長以下の人ってほとんどいらないでしょうね。まあもちろん収益に関係するような、まあいろいろなその税務だとか会計だとか、それから弁護関係とか、そういった、書類作りとか整理とか計算とか伝票とかいうのが主たる業務のところは今もう争ってね、会社がもう潰れてしまうから、まあそういうことはできるだけ AI とか IT の方にね、任せるっていうことで、大車輪でやっておられますよね。まあそういう点じゃ、もう日本はね、10年か20年ぐらいは AI に役所の仕事の大半を任せて、役所の方はどんどんどんどん人を取らないでやっていくと。まあ、しかしそうすると、まあ、人員構成がね、若い人がいなくなるので、ある程度干渉退職っていうか、まあ、やや年取った人にもね、積極的に財政的支援もしてですね、そして役所じゃない仕事に移ってもらう。一応本当にこれは皮肉じゃなくて、役所の人は比較的きちっとした訓練を受けてますから、他の民間で十分に働けると思うんですね。ですからまあそういう処置をする必要があると思います。私はそう思いますね。でむしろ小説とか哲学とか、それから家庭論とかですね、そういうものを大いに盛んにさせてですね。だから文部省なんかがそういう学会の手こ入れをするっていうのは役所としては非常に重要なことだと思います。しかし今ね、少子化が問題になってんのは、ここに少子化と生きる意欲って書きましたけども。これは私がですね、割合そういう専門の人と普段ディスカッションしますと、子供家庭庁を作って、何か第2子とか第3子の保育とかですね、それから教育が楽になるように何とかするんだなんて意見は全然出てきません。出てくるのは、やっぱり今ね、結婚もあまり遅くなってるし、それから子供を産む人も少ないのは、やっぱり社会が、やっぱり将来の夢を持てないからだと。いつ何時、非常にね、賃金が少なくなったり、それから物価が値上がったり、年金がほとんどなくなったり、何が起こるかわからない。つまり、20歳ぐらいとか25ぐらいの若い人がですね、将来に夢を持てないと。やっぱり結婚して、家庭を持てば、やっぱり少なくともマンションみたいなやつを借りなきゃいけないし、それだけじゃやっぱり寂しいから、まあ50歳とか55歳ぐらいまでに自分のものとしての持ち家をですね、持ちたいとか、まあそういう希望がね、あるわけで、そういったものが非常に具体的に政策になってないわけですね。まあ私たちが大きくなって、その結婚したり子供を持ったりしていく時代はですね、まあ日本にも迫力ありましたし、日本政府も非常に自民党を中心にそういう力がありましたから。便利な通勤電車ができるし、それから大規模の団地もできるし、その団地もまた少し遠いっていうところありましたけどね。やはり若い人にとってみれば、 住む環境っていうのはですね、当時の古くからの町ではなくて、新しい なんとかが丘だったかもしれませんけどね。まあ、それもまた夢のある時代でした。ですから私たちは、結婚して子供できて、そして、子供の教育とか、それから人生の夢とか、それから、まあ、スキーだとかですね、そういったレジャーも随分ありましたしね。それから、まあ、苦しいながらも、小さい車を買って、そして家族でドライブするとか、まあ、いろいろ人生の夢っていうのがありましたね。それはその、国全体がそういう力もあったんでしょうし、それからまあ自民党の政権も良かったんでしょうし、それからまあ僕なんか大学から見てもね、大学の先生方も本当に真面目でした。要するに自分が儲けようとか自分が有名になろうなんていうんじゃなくて、やはり若い人のためにというような先生が非常に多かったですね。だからむしろ私が大学とか、それから民間の研究所なんかにいた感じではね、私が若い時は、技術系とか研究系の人は当たり前ですけど、学校の人なんかは学問とか技術とかいうのに興味がありました。そういうことがすぐ話題に出ました。しかし今はもうほとんどお金だけです。ニュースを見るとわかるんですけどね。昔はニュースの中にいろいろそういう技術的なこととか発見的なこととか将来の夢とかそういうのが新聞とかテレビのニュースに多かったですね。ところが最近ではもう収益とかそういうのばっかですね。まあ、それの一番典型的なのが AI でしょうね。今からコンピューターの AI ができて、人工知能ができて、そして裁判所もなくなる、会計検査もなくなる、会計の処理もなくなるとかね。それいろいろそう言われてますけども、全部そうすると人がいなくなる。だから企業が得をするという話ばかりなんですよ。それは人間のするべきじゃないですね。AI ができたらこんなに日本人は幸福になる。というのが最初の話題になってる AI ってまだ出てきてません。もう AI 見るの嫌ですよ。だってタクシーは全部運転がいなくなって、タクシーの運転手は何万人削減できる。いや、タクシーの運転手を削減して喜ぶ人は誰でしょうか。もちろん僕らも便利になることはなりますけどね。だけど大勢のタクシーの運転手は僕もよく聞かれるんですけど、先生何かこの頃タクシーの運転はもういらなくなるっていうし、それからトラックなんかはですね、もうだいぶ違いますね。アメリカなんかでは自動運転トラックが認められておりますから、まあ自動運転トラックが随分進んでおりますし、日本でもですね、昔はトラックを持っているうんちゃんが自分のトラックで商売するっていうのが一応基本的なスタイルだったんですけど、今は大きな会社にサラリーマンとして運転手が雇われて、そして指示されるところに行って、自分の車でない車を乗って運ぶと。そうしますとね、これはもう人間の労働とはちょっと離れてくるんですね。人間の労働というのはやっぱりですね、ある程度その人の人生の神聖な部分、尊い部分を担当してるわけです。したがって、例えば、昔の先生であれば、寺小屋ってのありましてね、まあ、寺小屋の先生は、給料はどうだとかいうことじゃなくて、子供たちを教えるということが自分の天命であると。任務であると。そういうことなんですね。だからもちろん昔は人生生まれたらですね、お金はある程度生活は儲けなきゃいけない。しかし中心は自分が生まれてきたことによって人間社会に貢献するということが自分の価値であるというのが先だったんですね。ですから仕事じゃなくて、まず仕事って言ってもその昔の言ってる仕事は自分の天命を全うすることが仕事であって、お金を儲けるための仕事ではなかったわけです。特に日本の場合はですね、お金を儲けるための仕事ってのは下賤なものと思われてたわけです。まあ、そういう点ではですね、本当に最近のそういう考え方が、まあ貧弱になってきた。つまりここで言いたいのはですね、少子化という原因は、我々指導層がですね、日本の指導層、国会議員とか大学の先生とか企業のトップなんかは日本人を幸福にするために日本を運営してるんじゃなくて自分が金を儲けたい名誉が欲しいからってやってるから普通の日本人は一生懸命自分の人生を達成しね、そして家族を作って自分の人生を充実させたいそういうことに社会の指導層の人とかそれから政府とか、それから経団連とか、 そういうのは手を差し伸べてくれるという感触が今ないんですよ。それは皆さんわかりますよね。現在でも、まあ、イランの戦争なんかあったって何にも日本の石油はですね、備蓄の分も入れたら何にも困ってない。何にもショートしてないのにナフサが入らない。ナフサが入らないと言うと多くの人はですね、石油とナフサの関係もよくわかりませんから、なんか足りないのかなと思いますね。ですけど私が調査したり計算しても、全然石油は全く変わらなく、ここ3ヶ月ぐらいですね、イラン戦争の間に日本に入ってきておりました。まあ、入ってこない分でも備蓄を取り崩しておりますから、備蓄はだいたい昔の計算で8ヶ月分ぐらい。現在の計算では約2年ぐらいの分がありましたからね。3ヶ月ぐらいの戦争で原油が不足するとか、ナフサが不足するとかないんですよ。これは NHK なんかが本当はね、きちっと調べて放送してくれれば、もうたちまちにわかることでしたね。まあ、つまりそれは何を言おうとしてるかって言ったら、それで値段だけ上がるわけでしょ。そしたら若い人が結婚して子供を作って家作って、そして本当に楽しい自分が世の中に生まれてきたということが、幸福が味わえるような人生が日本で味わえると思えないんですよ。みんな経団連とか政治家とか、そういう人に取られてしまって、いいように言い含められるというふうに思っちゃうんですね。それがやっぱり現在の少子化の一番大きな問題です。で、今度、ど真ん中、なんか若い人のための政策ありましたけど、今度できたんですけど、それを読んでみると、ど真ん中どころか、これで、官僚が儲けますよ。商売人が儲けますよ。本人たち、若い本人たちの幸福なんか何にも考えてません。っていうのは、全く記載されておりません。AI もそうだし、今度の子ども家庭庁の政策もそうですけど、現在の問題点がどこにある？我々、日本を指導する人は、日本の若い人が生きがいを持って楽しい人生を送ることが我々の任務である。それに対して我々はこう考えて、こういう施策を実施するんだと。だから国民の皆さんと一緒にやりましょう、なんていう記述は全くありません。異常な日本の社会になりましたね。